さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は新之助朱里之助と
K ジャージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで10月16日の水曜日、
はい、そうですね、
本日は収録放送でお届けしておりまして、
残念ながらいろいろありましたね。もう本当に
ね、まあ、先週の10月9日の水曜日の生放送後に今収録しているという、はい、
そうなんですよ、
状況でやっておりまして、
今頃何やってるんですかね。
まあ今頃
朱里之助さんは何やってるんですか。
朱里之助はですね、今頃はあの東京に着きまして、
あ、そっか、東京行ってるんだ。
はい、まあこの東京にあの M1 予選を、はい、まあ、受けに行くという流れから、はい、まあこのその流れが変わりまして、うん、あの魚屋でバイトしてるんで、
なるほど、
その魚屋の先輩と一緒に豊洲市場に少し行くというね、
あ、いいですね、
プランに変わりまして、だからおそらくですよ、昼過ぎぐらいに LCC なんで成田に着いてて、
あ、なるほど、
それから1時間ぐらいで確かバスで、うん、あの新宿とかに着けるんですよ、東京駅とか、
はいはいはいはい、
そっから電車乗り換えてとかいろいろ終わって今、うん、もういっぱい目いってるんじゃないですか、もしかしたら。
あ、もう早速、あ、いいですね、
豊洲市場で、
はい、いいですね。これだから今日はちょっと収録になっちゃった。
いや、もうそれもありますし、まあ、僕はあの東京に行くという話ですけれども、うん、ケイジャーさんもケイジャーさんで、またあの先週ちょっとチラッとね話出てましたが、うん、なんかあるんですよね、この、
そうなんですね、
昔の映画でしたっけ、
2001年だった
んです、はいはい、
ちょっと出た映画が日本ではちょっと上映されてなくて、
はいはい、
その監督さんから久しぶりなんか事務所に連絡があったらしくて、
はい、
ちょっとイベントやるから放送する、この監督の作品を、はいはい、中川監督って言うんですけど、
中川さん、
中川陽介監督、
はいはい、
のちょっと来てくれるかみたいな、お、どんな何をするか分かんないですよ。
これは沖縄の作品なんですか。
沖縄で撮った沖縄のかな、東京の人だと思うんですけど、
中川さんっていう名字からしたらでも本土の方ですよね。
そうです、本土ですよ、一
応。あ、じゃあその方が沖縄に来て沖縄で撮った映画、
沖縄大好きで、あの当時ね、俺が覚えてるの、
へ、
沖縄のこのノスタルジーの感じが最高なんだよっつって、
ほうほうほう、
桜坂の方一回行ったんですけど、
うんうん、
俺も知らなかったから、うわ、超ノスタルジーだと思って、俺もこんなところあるんだなと思って。
ああ、それか、中部出身だから。
そうなんです。まあ、小座に近かったかなと思ったんですけど、小座はもうちょっとこの、なんていう、US 感が強いんで。
はいはい。
少しは違うけど、でもなんか似た感じがしましたね、ちょっと。
で、
そのままそういう映画、ちょっとだけ出たんですよ。
あ、そうなんですね。でも呼ばれるってことは結構主役級かなと思ったんですけど、
いや全然違いますね。
あ、そうなんですか。
俺1分か2分ぐらいしか出てないんですけど、
すごいな、それで呼ばれる
って。当時もすごかったんですよ、監督がめっちゃ押してくれて、
はあ、
押してくれてって言っても分からない、もうあんま覚えてないんですけど、
はいはい、
その何だったかな、映画やりますみたいな、え、告知、沖縄でこんな映画撮りましたみたいな、
はいはい、
のいくつかのこのなんていうの、媒体であの回る、
はいは、
普通主役級と、まあ、監督と行くじゃないですか、
はいは、
俺連れて行かれた、俺別にメインでもないんですよ、しかもちょっとしかただ出てないだけで、
はは、
したらもう NHK さん行ったりとか、
へ
ー、もういろいろ。
これはじゃあもうシンプルに好かれていたってことですか、ケイジャーさんが。
じゃないですかね。俺はもう当時ギスギスしてたし一生懸命だったんで、多分ですよ、
へ、
から本当か分かんないですけども、ラジオではあんまり、まあ、もう19年前の話ですから、
はあ、
なんか飲みに行ったんですよ。
すごい、19年前の話。
そう、まあ、その映画っていうか、その監督の事務所の人とマネージャーさんか分かんないですけど、3人でちょっと飲みに行こうぜみたいに行った、
はいはい、
じゃあの時に今度は、ちょ、お前楽器弾けるって言われて、
はい、
いや、
は
あ、全然弾けないですねっつって、
はあ、
したら今度ぽいこんな感じのちょっと撮ろうかなと思ってんで、お前どう思うっつって、
うんうん、
あ、いいんじゃないですか、お前どうって言われて、
はいはい、
いや僕は出ませんって
なんでよ、
そう言って机の下であのすね蹴られましたね、ガーッてガーッてじゃあなんかあの 紹興酒飲みながらだったんですけど、中華料理だったかな、
食いながら。渋いの飲んでんな。
でもあの時はもう本当一生懸命だったから。
もうお笑いがやらないぜみたいな。
もう無理だったんですよ。バイトも3つか2つやってて。
めっちゃやってますね。
家物のこともちょっとやらんといけんし。
はあ、
もうだ5、6個抱えててやってたから。
は
あ、無理だったんですよ、だから。正直。
もう楽器弾く暇なんかないと。
髪の毛もまだこんなもじゃもじゃじゃなかったし。
いや、髪の毛関係ないわ。ちなみにどんな髪の毛だったんですか？
あれ、普通です。
普通かい。もう
ごく普通の髪でしたね。まあまあでも楽しかったんですよ。いい経験ができたんですよ、僕。あれの経験が今もありますね、僕の根っこの部分では。演技に関しては。
はい。
役者と芸人は全く違うっていうのをあの時学びました、僕は。みんなは一緒。とかジャンル一緒って言うけど、僕はもう全然違うと思ってます
ね。お笑いの演技と劇の演技とっていう、
僕は全然違うと思いますね。
うーん、
でも役者さん見る目が変わりました、僕は。やっぱすげえなっつって、
リスペクトになったんですね。
まあ普通から別にもちろんけなしてるとかないですよ。いや、すごいなとは思ってたんですけど、ますますすごいなと思いました
。すごさの理由を知ったみたいな、
ますます。はい。
でちなみにこれなんていう映画なんですか？
これディパーチャーっていう映画です、僕が出たのは。監督が多分いっぱい撮ってていっぱい上映すると思うんですけど、その日わかんないですけど、
はあはあ、ディパーチャー出発、
出発ってなんか沖縄の高校卒業した少年たちが、
はいはい、
それぞれ、まあ、3人かなが、うんうん、ごめんね、なんか曖昧で、
いい
招待されてこんな曖昧でね、ま
あ、しかもいろんなところに告知言ってたはずなのに。
そう、
19年前。
俺だから見てないと思うんですよ、自分で映画
見てないんかい。
もしかしたら
告知してたのに。あ、そっか、告知してる時点ではそっか、普通は見てないか。
いや、うん、もうね、何も渡されてない気がして。
ああ、じゃあ完成試写会みたいなところもなかったんですか？
見てないです。
これは全国労働省。
完成試写会はあったんですけど、俺行ってないんですよ。
行ってないんだ。それも行ってないんだ。
わちゃこが行ったんですよ。
なんでわちゃこさんが行くば？
わちゃこも出てたんですけど。
ああ、そうなんだ。
わちゃこが、俺と出てたんですよ。ビリヤード場みたいな感じ。
はい、はい。
したら、わちゃこ、俺は行けなかったんけど、わちゃこも呼ばれてるから一応行ったんですけど。
はい、はい。
じゃあ、わちゃこは別にセリフはなくて座ってるって感じだったんですけど。
うんうん。
もう花束も渡されて、親子よ、読んでるから、親とか、まあ、親戚というか、信者を。
はいはい。
俺出るから、こう、そういう舞台挨拶もあるから、つって。
はいはい。
で、いざ、始まったらしいんですけど、わちゃこのところは、まあ、プールバーだから、
はいはい。
座ってるんですけど、奥すぎて、暗くて見えなかったらしいんですよ、誰が出てるのも。で、これで一応もう花束ももらっちゃってるから、ちょっと、いい思い出できたな、みたいなわちゃこは一応言ってたんですけど。まあ、とにかくその3人の高校卒業した子の、その次の日までの1日、その別々の道を行くんですけど、その卒業したその最後の日。
はいはい。
それぞれ別々のストーリーがあるっていう3人の主人公がいて。
ああ、なるほど。アナザーストーリー的な感じでやるけど、最終的に巡り合うみたいな。まあ
巡り、そんな、それぞれの出発、明日、それぞれ旅立つんだけど、そのやり残した感のものを、こう、
は
あ
は
あ、誰にでもある、その、あるでしょ、なんかあったでしょ、卒業、明日、まあ、例えば東京行くよ、つって。
はいはい。
じゃあちょっと、あれ、ちょっとやり残したあれをやらないとな、みたいな。
ああ、まあそういう。まあ、
女性関係なり、友達
関係なり、家族だったり、
何かしらのあれを、うん、なんかやるっていう。
ケイジャーさんはどういう役回りで出てたんですか？
俺そのうちの一人の、
は
あ、これまあ言っていいんか、もう昔だから、ね、俺はそのうちの一人ね、少年の先輩役だったと思うわけ、
はあ、はいはい。
でその子は女の人を探してて、
はいはい、
でその女の人が俺の元カノっていう設定なんです
。おお、なるほど。
元カノ見たこともないんです、俺、元カノ。その時も一応ちょっとエピソードトークはやったんですけど。
はいはい。
まあまあそういう感じの役どころです。
なるほど。
一応一番わかりやすいのは、わかりやすいっていうか言われたのは、監督もすぐ俺に決めたらしいわけさ。
だからオーディション
なしで。
うん。ああ、なしで。
なかったと思う。
なんか一応ただ、
飛躍者探してるから、いろんな事務所にオファーかけて、こういう人ですよみたいな、まあ、映像かなんかがあるらしくて、
はいはい、
すぐ俺に決めた。
決まった理由何なんですか？
だからその役柄がもう、あ、なるほど俺だなと思ったんですけど、
はいはい、
あの夢に挫折した人っていうのが、あ、俺だと思った。監督俺やしみたいな
話。夢に挫折した人、19年前ですよね。芸歴2年やし。 違う。なんで挫折してる
の ?5 年目ぐらいだった。あれ
マジっすか、うん、?2001 年ですよね。
うん。俺97年からやってるから、ね。
あ、マジっすか、あれじゃあ芸歴今何年?22 年。
3年目でしょ、
今。へぇ、そんなになる?
オリジン入ってもう3、4年目突入ですよ。
ええー、じゃあ。
まあ、3年になった。
はぁ、あ、じゃあ、ケイジャーさん芸歴20年。
22か。
20年企画ってあれもう2年前のことっすか?
そんぐらいじゃないですか。
マジか。へぇ、まあまあ、それもしたけど、そういう役回りで出てて。
それもしかばつったって今なんか変なこ
と。それもしたけど、それもしたけどね、うん。しかも、4、5年にしても挫折するの早いわ。
いや、でも俺も面白いなと思ったんですよ。いい選び方。オーラ出てるんだろうなと思って。
いや、そのオーラ出るの早すぎるでしょ。
漫談で頭がおかしくなりそうな時期だったと思う。
ちょうど、うん、ちょうど。もうカエルの漫談をしすぎた。
3、4年目、3、4年目の。
最後らへんだ。
もうやりすぎて、ね。まあまあでも、そういう役柄で出させてもらったっていう、ただそんだけだったんですけど。
はいはい。
何ですかね、内地から来るんですか、来てるんですかね。
そう、だからこれを、なぜ、わざわざ、この10月16日、十何年経ったタイミングでまた沖縄で、上映会をやろうってなったのかは分かんないんですか？
分かんないです。
ええー。
まだ何も話、ただ出ます出ませんって言われて。
不思議だな。場所はどこなんですか？
裏す、実着の方の、
はいはい。
グルーブっていう、
はいはい。
あの、なんかな、イベント会場というか、箱があると思うんですけど。初めて
聞いた、グルーブ。
あの十字路ですかね、分かんない。あの辺にあると思います。
ああ、あの、ボーリング場らへんですか？
じゃないですかね。
ええー、聞いたことないな、グルーブ。
うん。でそこで、なんか、営業があるということで、今日は、あの、収録になりました。
ああ、なるほど。満を持して。
いや、満は僕に持してないです
よ。いやいや、この、ディパーチャー的には満を持してですよね。そうです。持しすぎてますよね。
その時、俺挫折したのに、
はいはい、
映画自体は、日本で多分やってないって、さっき言ってたと思うんで。
日本でやってないですか？
多分。その時からもう、この中川監督が、日本ではいいよって。ってなんか分かんないですよ、
ね。
あの時さらっと言ってたんですよ。何か忘れましたけど全部。
いえ重要なところだな多分。
ベルリン映画祭かなんか出してるんですよ。
あそうなんですか。
俺どっちかって言ったらベルリン映画祭で俺もう出てるんですよ。
あベルリンデビューしてるんですか。
ベルリンデビューしてる。オリジン史上初のベルリン
デビュー。ベルリンデビューしてるんだ。
もうエンドロールも出てるんで。
ああ本当だ。ああ近所やすしで。ケイジャージは今 FM の派で喋ってますけど、
はい、
近所やすしはベルリンデビューしてるんです、ね。
もうやってたと思うんですよ。20年前に。
ええー。すごいな、全然そんな話しないじゃないですか。
いや、しないでしょ、別に。
まあ、するタイミングないか。でベルリン映画祭では、じゃあ別に賞を取ったとかではないけど、まあ、出品はしたっていう。
出品して
る。出品して
る。でも、なんか取ったんじゃないですかね、もしかしたら。もうよくわからないですよ、だから、全然。
ほうほう。
だから頭がもうパンパンだったんで。バイトも3つやって、オリジンに出勤して朝から。
出勤もしてるんですか？
出勤して、最初の3ヶ月、毎日、土日もなかったんじゃないかな。ただですよ、3ヶ月。
出勤ってどういうことですか？
来るだけです。事務所に行くだけ。
あ、稽古時間とか関係なく。
違う違う違う朝から。
朝から行って。
ただですよ、ただで。
ただで朝から行って。
みんなのレベルとはもう全然違いますか？今の、もう本当に甘やかされた人たちと全然違います。
朝から行って何するんですか？
いや、まあ、電話番とかみんなでミーティングとか。ネタ書きとか。
電話番。
事務所のやり方とか。
マネージャーがやれっていうような。
いや、マネージャーとかいないです。今もいないと思ってるんで。
今いるじゃないですか。
いや、最初のもう、ああその、俺公式にマネージャーがどうたらこうたらってみんなに俺聞いてないんで。
はいはい。
公式に言うんだったら、あ、マネージャーいるんだなって俺やります
よ。いや、公式ってどういうことですか？
いや、だから、うちはマネージャーがいて全部マネジメントこうやってやってますよって。
ああ、はい。
言ってないでしょ。
はいはい。
ただ、マネージャー入りに行ったからね、よろしくね、ぐらいしか言ってないさ。
はいはい。
俺はもう、入った時のが、もう俺のオリジナルなんで。公式に言うんだったら、受け入れますけど。
出た、ケイジャーさんのオリジナル大事にする癖。
もう、でも公式に言わんと俺も受け入れないっす。
じゃあ、ここで言う公式っていうのは、どういうことなんですか？
もう、だから俺の、その時か別にマネージャー全部自分でやってたんで、
はいはい、
あの時の人たちは。
はいはい。
ミーティング。内容とかも、あと日時決め。
はいはい。
全部先方と決めて、場所決め全部やって、自分で全部やってたんですよ。
あ、営業とかもっていう。
営業も全部。だから、もうその名残が僕はあるんで、一応は。
はあ、ははあ、じゃあ、自分でやるべきことを、なんかお手伝いする人がいるな、ぐらいの。
そうそうそうそう。
はあ、はは
あ、だからもう絶対任せないですね、ほぼ。まあ、そもそも任せるぐらいの、数もないですけど、
ね。ないかい ないんかい。
営業ないですからね。聞く余裕があるぐらいの営業しかないんで。でしょ、もうだからもう本当にもう、ちゃんと、任せないです、僕はもう。任せられないとか、そんなレベルでは、そういうことではなくて、
はいはい。
もうそういうやり方でも育っちゃったんで。
これが。
マネージャーの連絡からとか、もう考えられないです、俺の中では。
ああ、もう人のせいにしてるやし
っていう。じゃない、じゃない。いないよ、こっち、事務所にマネージャーっていないからっていう、俺の根本のがあるから。
オリジンに、もともと自分たちでやってたんだと。
俺、逆に俺が連絡してた時もあったのに。
誰ですか？
あの、どこどこの営業が電話来たけどどうする？俺がやってた時もあったのに。ああ、いいですよ。
あ、電話番してるから。うん。
だから俺もあの時いっぱいブチ切れたのに、事務所はみんなのものって今でも、俺たまに言うの分かる。いや、事務所みんなのものだから別にどこに誰が座っても何やってもいいんだよみたいな。
はいはい。
誰の場所ってないからっつって。
はいはい。
で、そういうの全部事務所は自分で把握してるっていうのが俺の根本があったから、あるから今でも。
はいはい。
俺に、すいません、カッターってどこにあるか分かりますって聞いた時、もうブチ切れた時があったから。いや、マネージャー、俺マネージャーじゃないばうちも職人じゃないば
いいじゃないですか、
どれ探せ
カッターぐらいいいじゃないですか。
いや、もうほんとブチ切れた。自分のことは自分でやれっていうのがあれだったから。
すごい絡みづらい時期があったんですね。
そうです。だからもうあの時もこんなイライラしてたからね。だからもう、あの、俺友達の福山雅治さんとよく飲みに行きましたよ。
いや、過ごさようや。
こんなことがあったんだよ、まーちゃん。
いえ、まーちゃんって呼ぶ仲だったら、もっとカッターの血で切れるようなやつになるじゃないよ。
ねえ。まあ、今、ほとんど冗談です、
ね。冗談かい。
全部冗談です。
まあまあ、無駄な時間過ごしたわ。
あの、やることになりましたんで、とりあえずは。あの、だからちょっと収録ということで。
じゃあ別に今の時間には、もう終わってるとかなんですかね。いや、
多分スタートですね。
あ、スタート。
ラジオ自体6時からでしょ。
はいはい。
多分6時か7時からスタートだと思うん
で。あ、じゃあ時間によってはギリ間に合うかもしれないっていう。
ああ、行ったらね。
ことになりますよね。
そうじゃん。まあ、だから、人ってどういうあれなんかが俺よく
わかんない。ああ、そっか。お客さんを入れるのかどうかもわかんないという。
はい。あ、まあ、多分入れるとは思うんですよ。入れんとね、うんうん、なんかのイベントだと思うんで。
はい、はい。
なんか身内だけでって言ったら、なんか変なさ。
まあ、確かに。
だからなんか多分、まあ入れると思うんですけど。
なので、まあ、実着のグルーヴ。
多分ライブハウスっぽいんですよね。
あれかな、もしかしたら、あの、ありますよ、地下に降りるようなライブハウスが。なんかバナナの絵が描かれた、あの、看板みたいなのがあって。
なるほど、バナナの看板ね、ないからね、地球上に、そんな。
いっぱいあるよ特にあるよ、フィリピンあたりには。たくさんあるんだから。
フィリピンさんバナナしか考えてないんで。もういっぱいある。まあまあ。とりあえず、じゃあ、もしお暇なら皆さん来ていただいて。
ですね。
でもわからないんすよ。
まあまあ、時間も場所も。
チケットなのか、もう、完売みたいにされてるのかわからんから。
結果、何もわかってないですね。
何もまだわからないんすよ。
まあまあ、もしかしたら。
ドッキリじゃないかなと思う。
ドッキリなわけないでしょ。
今更、なんか。まあまあ。
はい、にしては、企画自体がドッキリっぽいですね。
そうね。
ドッキリ仕掛けるにしても。
なんで俺大丈夫なんかなって思う、監督。本当かな？
いや、もう。
別に何もいいことしてないですけどね。
いや、だから、この前行けなかった時の試写会を、もう一度ここで、リベンジじゃないですけれども。うん、もう。
なのかな？
やってほしいみたいな気持ちがまだ残ってたんじゃないですか、もしかしたら。
なるほど。
監督に。うん。
じゃあ、とりあえず僕とシュリーがね、はい、あっちこっち行きますんで。
はい。ぜひまたこちらの、まあ、土産話は、来週の方もね、
うん、
お楽しみにということで。
はい。
まあ、収録ですけれども、うん、来週読めますんで、皆さんのメールもお待ちしております。
おいっす！
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp まで、よろしくお願いします !Your Radio Station.FM Naha. はい、ということで水曜オリジンアワーやっております。
やってますね。なんか収録二人っきりでやってますけど、この機会が合ってるかちょっとわかんないですけどね。
これで
余計な喋りが入ってたらすいません。
ね、
ありがとうございます。
もう今これがむしろね、ちゃんと録音されてるのかという。
なるほど、恐怖もね。
恐怖もありながら喋ってますけれども。
もし無理だとまた明日、明後日取りに来ればいいだけ。
そうですね、もう何度でもチャンスありますから。
はい。
はい。
さ、じゃあメール行きましょうね。
はい。
なんか、万通来てますね。何万通と。
万通来てるんですか？来てるんでね。初の万通。
ここで、ま、こちら収録で。
はいはい。
怖いな怖いな。で、おなじみの、親愛なる隣人、りょうけんです。ペチペチペチ。
りょうけんさん。
告知をお願いします。
はい。
11月16日土曜日夜7時から、三重橋の FM 那覇イベントスペースにて、エリア78プレゼンツ会談会が開催されます。
うん。
そのイベントに、りょうけんも、怪談好きのリスナー代表として出演することになりました。
おーすごい。
他の出演者は沖縄の怖い話に多数出演、今年はとうとう鬼になった高知高子さん、沖縄を題材にした怪談本を多数執筆なさっている、怪談作家のこれ小原武史さん、
この方有名ですね。多分小原でしたかね。
小原、
はい、
武史さんかな。
たけしさんだったと思います、
は
い。
案内人はエリア78パーソナリティのくすのきさん。入場無料でゾッとしたら投げ銭お願いいたしますということで。来ていますね。夜の、秋の夜長に怪談を楽しみませんかということで、フライヤーも一応ありますね。詳細はそちらの方でということで。
はい。
はい。11月16日土曜日夜7時、ここ FM 那覇。イベントスペースですね、
うん。
ぜひ足を運んでくださいということで。
いや、怖い話か。
うん。
ケイジャーさん、そういう系はどうなんすか？
なんすか？
怖い話、得意っすか？得意じゃ喋る方じゃなくて聞く方？
そうですね。どっちかって言ったら、全然ないんで、そういう。
別に、キャーとか、怖とか言うのを感じるタイプではないですか？
まあ、人並みじゃないですかね。
まあ別に。
多分。
僕なんか、不気味だなとか。
怖い話も僕ちょっと出たんですけど。
あ、そうなんすか。
昔。
これは。
多分初期の頃。
テレビの方の。
テレビ。多分。
これ何役ですか？
1 分ぐらいじゃないですかね。消される。なんか橋で叫んだら、
は
あ、まじない的なの。
はいはい。
カップルで来て。タカちゃんだったんですよ、相手が。
ああ、なるほど、はいはい。
まあ、実際まぐわったんですけど。
まぐわったんかい。どこですごいエピソードを言っていれば。それが怖いわ。いや、
終わった後には橋の上で。
いや、何が終わったば。
なんか、なんか言うんですよ、呪文。なんとかかんとも忘れたんですけど。
はいはい。
言うと、パッと消えてしまうという。
ほ
う。怖い話に出たんですけど。
ほうほうほう。
ただ、そんだけです。だからどっちかって言ったら。
幽霊役とかじゃないですね。
やられる方です。最初に出てすぐ消されるパターンです。ジェイソンで言ったら。
もう振りとして使われる方の。
まぐわって外出たら。
いや、まぐわってはないでしょ。
切られる、斧で切られるパターンですね。
まぐわるシーン関係ないでしょ。
さ、皆さん足運んでください。じゃあメール来てるんでね、いっぱい読んでいきましょう、
はい。
今度はセンダリーナさんから来てますね。
ありがとうございます。
これはいつ選手のかわからんけど一応言っときましょう。ダムの貯水率 89.5%、 月曜日に TNR した野良猫3頭、金曜日に TNR で捕まえる野良猫5頭、今日のビーチクリーン約10分、かっこもっとやりたかったけど潮が満ちてきて危険だったので、プレゼントは背の高いメガネの似合う男性と台風で壊れた看板修理作業を一緒にやる件希望です。センダリーナということで。
何の看板なんすかね。センダリーナさんなんかお店やられてましたっけ。なんすかね、知り合いのところかな、よくわかんないですけど、うん、あ、看板が壊れたんだ、
うん、
あ、まあ確かにな、そこもまたいらんコストかかりますからね。
本当にこういうの一番難儀なんですよね、本当に。
う
ん、
ちょうど今公設市場の付近で、
うん、
まあ、魚屋でバイトしてるって言ってましたけど、
うん、
これが台風でまたこのアーケードの上のテント部分が剥がれたりして、
うん、はいはいはいはい、
それをブルーシート貼っつけてたけど、まあそのまあ修繕したところもまた破れたりしてっていう、もうその繰り返しのところがあって、まあまあとかね、やっぱ一回もう自分の素人でやったとしてもすぐまた壊れますからね。
なんかまあ台風って不規則でしょ、もうもちろん風がもう分からんけど、なんかメカニズム解明して、これどっから風吹いても大丈夫な屋根っていうか瓦っていうかね、そういうのやってほしいですね。できたら
すごいっすよ。
車とか F1 作ってる会社が作ってほしいです。
お、それは何でなんですか？
空気抵抗よく調べるさ、ああいう人たち
って。はいはい。
だからその空気抵抗 どっから来ても大丈夫なこの屋根を波打ってる屋根なのか知らないですけど、
いやそこもあったら相当すごいですね。死にぐにゃんぐにゃんの屋根でしょうね。そしたら
なんかね、今こっちスタジオいるでしょ、
はい、
だから壁にあのボコボコしてるさ、ああいう、
ああまあこの
卵のケース、昔の卵のケースとか、は
い
は
い
は
い、まあまあ吸音材っていうんですか、
うん、こういうのボコボコ作れば、
はい、
なんかね
風が流れると。
ボタン的な、そうそうそう、なんかどっから来ても大丈夫みたいな、
できそうじゃん。はいはい。まあ、確かに、今以上には絶対改善はできますもんね。
うん。さ、次来てますね、また。ケイジャーさん、シュリノスケさん、おしろくもさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
収録お疲れ様です。
はい。
目覚めよケイジャー次世代。昭和のラジカセって、イジェクトボタンをグイって押さないと、テープを吐き出さない、なかった、だったね。旧ソビエト連邦の船員さんたちが大阪の山陽の、工場、
うん、
山陽の工場って工場ではなくて向かうって言って上
向かう、あ工場、あありますね、
に大量仕入れに行ってたよねっていう人も手を挙げてはーいということで、あ工場かな、
あじゃあちょっと
単純に
誤字ですかね、
漢字が違うってこと
で同音異義語ですね。
山陽さんのこれラジカセ、うん、見てくださいこれ、
うーわザラジオ、
これ多分ねほとんどの人が持ってると思います。80年代じゃないかな、
その時はもう全部この方だったんですね。
この UFO
UFO
山陽か、これでも UFO なんかあったんですよ、この
UFO CM がですか、
なんかあったと思うんですよ、そのダックスンドかなんかの CM があったんですよ、
あ縦長だからってことですか、ダックスフンドに似てるってい う、ね、横長っていう
多分ですよ、うん、このメーカーじゃなかったかなと思うんですけど、メタルのテープとかね書いてありますね、これ
このソビエト連邦の、なんすか兵士
船員さん、
船員が
大阪の産業の工場に行って大量に仕入れたっていう、
あじゃあ海外にも輸出をしていたっていう話ですか、
じゃないですかね、もしくは輸出なのの船員なのか、単純に個人的に買いに来たのか、爆買いしてたのか。
そのパターンある？
もしかして。
バイヤーだったっていう。
まあ、仕入れって書いてあるからね。まあ、輸出なんですかね。
ち
ょうどもう、だからソニーとか、
はいはい、
80年代ですよ、日本がバブーの時ですよ、バブー。
あバブーのことバブー出て
る、バブーの入り口だった。
赤ちゃんやし。
だからもう、日本製はもうすごいよっていうことだった
んですよ。あ、ソニーもその時期。
ソニーとかがもう、ね、だから、うん、東芝とかもあの、マジソンスクエアガーデンだった？ニューヨーク。ああいうなんか看板出てるさ。東芝かどっかの。日立か。
いますか？
今もそろそろなんかで、何十年もあったのにもう撤去しなかったかな。なんかの理由で。さあ、令和時代の話も来てますね。俺さんがサングラスの色を変える！
それはね、
丸の黒だった？丸の黒。
ね、一応黒のイメージあるな。黒か茶色か、いや、黒のイメージですね。ねどっちかといえば。
何色がいいかな。サングラス。
令和の時代だったら一回は変えるでしょうね。
なるほど。うん、
多分長いと思いますから。
確かに。さあ、エジプト情報も来てますね。旅行前、なんかの予防注射をしておく必要はありますか？って近所の内科の先生に聞いたら。
はい。
さあどんなのがあるのかわからないねということでしたけ
ど。いや何の情報だ
から、当時だから、
うん、
相当の
情報もないでしょうね。
大正時代に行ったんじゃないかなと
思う。大正時代じゃないですよ、
加藤ちゃん。
明治生まれで大正に新婚旅行したわけじゃないんですよ。
だからわからないんですよ、おそらくね。海外が主流だった時代でもないと思うんで、うん、当時相当珍しい。加藤ちゃんさんも秒で100万ぐらい稼いでたと思うんですよ。
いや、そうそう。
バブル時代。
死にバブルやし。
加藤ちゃんさんは。だからもう、医者でさえもついていけない。いや、海外に行くために予防注射、初めて聞いたなぐらいじゃないですか、ね、
いや、まず何が流行ってるかもわからんしっていう。
そういう、ああいう注射ってどこで打つの？
どういう注射ですか？
空港。なんかあるさ、海外行くときに予防の注射。
あ、そうなんすか？
あれ？なかったっけ？
僕、あんまわかんないぜ。
なんかあると思うけどな。
あ、海外で流行ってる病気をもらわないようにっていう意味
じゃないですかね。
ああ、なんですかね。もうそもそも。
戻った時はなかったかな。
そもそも、行くなっていうことではないですね。そういう時って。
ではないと思います。
例えば何ですか、エボラ出血熱が流行ってるよってなった時とかはもうそもそも行くなみたいになるじゃないですか。
うんうん、
ではなくて、 その現地でそもそも流行ってるやつがあって、うん、ずっと恒常的に流行ってるやつが ある場合に、うん、特定の注射を受けないといけないみたいなルールがあるんですか？
多分あったと思います。あ、ルールなのか分かんないですけど、よく聞くけどね。そういう、なんか、マラリアとか、日本ではもう、ほぼ絶滅させたみたいな病気もあるさ、そういう。
はあ、はあはあ、ま、
マラリア系の。
あ、マラリアとか。
でも他は別に国はいっぱいあると思うから。少
な
く
なってるけど、結核とか。
うん。でもそういう予防注射じゃないかな。
なるほど、ね。
予想も来てますね。桃心先生が今年参加された、ニービチ披露宴。一回ではでは放送ちまってねということで。
この桃心先生予想、どういう発想でやってるんですかね。
いや、もう。
パッと思いつくんじゃない？
がっつりリサーチしてるんじゃないです
か、ね。リサーチしてんだ。
がっつりと。
いや、もう、
今日の桃心。
ニアリーイコールストーカーやしも。
いや、ストーキング超えてんじゃない
ですか、ね。いや、超えてるんだ。
むしろ、う
ん。やばいことしてるじゃない。
住んでるかもしれないです
。住んでるんだ。怖い話だ、
ね。
結果怖い話だ。
さ、まだまだ来てますね。収録告知を聞いて慌ててメールを作りました。
ありがたい。
親戚から送られてきた10袋入りのタコライスを食べようとしたら肝心のミートがなくなってて、辛いホットソース10袋だけが残ってた。
は？
PS、自分の部屋にあるネパール募金代、先週は 15,242円から今週は 15,375円に増加ということで。
え、増加してるの？
多分ね、慌てて書いたんで増加してるか、慌てて入れたんじゃないですかね。
あ、その日に。
120円ぐらい増えてるんで。
あ、じゃあ、すぐ入れてくれたんですね、おそらく。
さっき入れたんじゃないですか。
あ、ありがたいですね。
青葉さんですね、これ。青葉さんということで、よろしいですね。
え、ってことは、この、タコミートヌスルーが家族の中にいたっていう話ですか、これは。
送ってるからね。
送られてきたやつが抜かれてるってことですよね。
そうだね。あの、親戚から送られてきた。
親戚がそもそもホットソースだけ送ってきたっていう。
タコライスを食べようとしたら10袋入りのタコライス。
はいはい。
ミートがなかった。
ほ
ー。だからもうメインがなくて。
ですよね。だからお母が食べたのかお父が食べたのか。親戚がもう。
でも送って、てるから、
うん、
その途中の配達員さん、
配達員が、
配達員が、
日本ってそんな飢餓の危機になってんの今。
日本うまいよ。日本こういうのうまいよ。
いや、うまい。
途中で抜くのうまいよ。
いや、どこで技術学んでれば。
ごめんね。突っ込みどころがないね。変な話。
いや、ごめんねじゃん。なんで和やかになったんですか。
土下座するんで後で。
いや、いいよ。困るよ。終わってすいませんでした。いや、刑事さん頭上げてくださいってなるから。
さ、来てますね。新都助さん、ケイジャージさん、皆さんこんばんは。お久しぶりです。遅くなりましたが、お笑いバイアスロン準優勝おめでとうございます。
遅くなりましたね。これ遅くなりましたね。
いや、久しぶりだこれ。
どうだったですか。
香港は、
香港、あ、香港、
今ものすごくひどいな状況です。いや
ー、フラビットさん、さんここで、あ、香港大変みたいですね。
一回読みましょうね。
香港リスナーがいるんですよね。
今年の夏のことは一生でも忘れられないです。
うん、
何か今多分、一期一会の意味がようやく、深刻に理解しました、うん。機会があればまた沖縄に行きたいですね。その時もぜひよろしくお願いしますよ。フラビットということで。またって何？来てた？
多分昔一回来たことあるみたいな。話じゃないですか。い
や、久しぶりっすね、フラビットさん。
ええー。
見てる？あの、なんか、やってるんでしょ？ SNS かなんか。
あ、Facebook。
Facebook？
あ、でもどんなから、あんまり投稿してないんじゃないですかね。い
や、今まさに、ホットなところでしょ？
ですね、なんか。
見た方がいいんじゃない？
はい、Facebook 一応繋がってるんで。
大変だよ、そういえば、フラビットさん。
ですよね。
や、なんか参加してるんかな？
デモ的なことに。
いや、今すごいさ、あっち。
うん、
いや、ね、お笑いバイアスロン準優勝おめでとう。いや、遅くなりましたどころか、お笑いバイアスロン知ってて準優勝も知ってて、すごくない？
確かに。しかも俺、誰かわからんから、うん、いや遅くなったなって一応突っ込んだけど、フラービットさんだったら、
いや、それ遅くなるよ、
早いぐらいだよ逆に。
むしろ見れる余裕があったんかって。
ですね。ただバイト先にも香港の人って結構来るんで。
あ、そうなんだ。
はい。だから別に、まあ、僕が、まあ勝手に、思ってるのは、まあもちろんすごい、デモが行われていて、うん、で、まあ何万何十万っていう方がそこに参加してるっていうのはニュースでやってるけど、うん、でも全体、香港の全体の人口からしたら、まあ参加してない人が多いわけで、うん、その参加してない人たちは普通に旅行とかに来たりとかっていう生活を送っているっていう状況なんだろうなっていうので、うん、フラービットさんが今どういう立ち位置で過ごしているのかっていうのはちょっと心配ですけどね。
いや、すごいよ。言ったらもう60年安保闘争ってだったっけ？
ああ、日本の
東大行動で。
はい、はい。
まあ、わかんない。学生運動。
うん、うん。
あれに近い感じするんですよ。
映像的に。確かに。
だってもう駅とか空港も一時閉鎖させるぐらいやってたでしょ。
うん、でも内容としてもちょっと似てるっていうことですよね。
だんだん似てきた。火炎瓶出始めた時からもうほぼ似てきた。
はあ、なるほど。
いや、もうとにかく安全にね行ってほしいっていうか、あれですね、なんか哲学者か学者が、フランスかイタリアか分かんないですけど、
はいはい、
なんかの学者かが言ってた、日本人の民主主義とかそういうのをちょっと勘違いしてるって言ってたんですよ、テレビで。
はいはい。
なんかに他の国の民主主義の場合って、国民とか民間人が自ら勝ち取った権利って言ってたわけ。
うんうんうん。
じゃ、以上でいいですか。
以上かい。
続きあるんですけど、ちょっとあのラジオ もっとメールがあるんで、ちょっとメールの方読んでいいですか。
いい、気に入って忘れただけでしょ。
いやいや、あるんですよ。いや、これ言って何が面白いんかなって今自分で思ってしまった。
ここまで聞いたら気になりますよ。
じゃあ、そう言ってたんですよ。
はいはい。
日本人勘違いしてると、何のテーマで話してるかちょっと忘れたけど。
はいはい。
あの、日本人の今の民主主義、戦後の民主主義だから。
はいはい。
与えられた民主主義って言われてたわけ。勝ち取ったやつじゃない。
これはアメリカから与えられたって意味ですか？憲法とかっていう意味で。
とかも一旦全部リセットされて自分たちがやったわけではない。
はいはい。
まあ、言ったら血も流してないというか。
はいはい、
民主自由になるぞって戦って、時の政府と戦ったり何か権力と戦って勝ち取ったもんではないから、
はいはい、
あのちょっと本当の民主主義の意味をちょっと分かってないみたいなこと言ってたのがあって、
なるほど、
だからなんか、あ、なるほどな、あ、それ、あ、じゃあそっからいろいろ頑張ってちょっと爆笑取ろうかなって俺は。
いやいや、急にあの、これを語ってる途中で、あの、金城康史とケイジャージが喧嘩するのやめてもらっていいですか。
いや、したいんですよ、そういうの、本当に。
いや、今日はもうエンドロールにも流れてるし、金城康史で行きましょう、もう。
じゃあ行きましょうね、それでね。まあ、でもいっぱい来てるんですよ、まだ。目覚めよケイジャージ世代。昔、無人君の CM あったよね。昔、ペプシマンの CM あったよね。昔、アゲナーに瓶投げるおじいたよね。旧口川氏の俺でしたということで。
ああ。無人君って今ないんすか？
無人君って何？
の、ラララ無人君、ラララ無人君、ラララララみたいな CM じゃないですか。
要は。待って、わからない。
いや、わからないんかい。要はこのレイクとかアイフルみたいな、あの、無人での、うん、現金貸し出し機みたいな、消費者金融ですよね。
なるほどね。あったか。
この、メロディ残ってますけどね。この、
なんかなんとなく、
はい、音痴ですから、あの、おそらくオタマジャクシは間違ってますよ。あの音符は。
でもその、何、リズム、
ね、リズムで、ララララ無人君ってのはありましたよ。
なんか、あったけどさ、確かにね。
はい、
あ。まし、昔の CM だからね。
で、ペプシ。
ペプシ、ペプシマンの CM。
ペプシマン、ペプシマンみたいなやつですか。
ラララペプシマン。
いや、無人君やし。
ペペペペ。
いや、死にふざけてるやし。前半、トレンディエンジェルの斉藤さんよりやし。
ごめんね。ん無理やり突っ込ましてごめんね。
いや、あの、いや、いや、困るわ、だから。いや、頭上げてください。
ペプシマンはあれでしょ、全身タイツっぽいやつでしょ。
いや、そうですね。
うん。
あれも覚えてない。イチロー。
あ、何ですか？
ナンバー51っていう、あの、ペプシの CM 覚えてないですか？
わからん。
スター、デンデナーみたいな。
わからん。
いや、これあったんですよ。
昔話のオープニング、これ。
いや、昔話の話ない、あるか。
51とか。
51つって昔、昔って。温度差すごいでしょ。
わからないっすね。
いや、これありましょう。僕中1ぐらいだったと思いますよ、これは。
なるほど。
はい、あ。一郎がマリナーズ行ってすぐぐらいの。
ああ。一郎さん、同い年ですよ、僕と。
あ、そうなんすか。
そうなんですよ。
すごいですね。うん、
同じぐらいですね。はい、あの夢の叶え方がね、同じぐらい今。
いえ、なんて言えば言えば。で、ちなみにあの、瓶投げるおじいっていうのは。
アントニーですね、あれは。
アントニーか。
ああ、アントニーですね。
ああ、アントニーで。でも、なんで CM 売ってるよ。何を売りたいばアントニーは。
いや、アントニーですね。いりますかね、うん、他の地域にそういう人。
いや、僕、一応、僕の地元にはケンジー哲が、
うん。あ、いたんすね。
はい。
本名で言ったんですね。ケンジーが。
はい、あと、真の地元にあの、春巻となすび哲が。
これ、いつもやけど、美味しそうなんだよね。
確かに。
麻婆つけたらもう、デージ美味しそうなんだよな。
中華っすね。
うん。さあ、まだまだ来てますよ。はい。すごいな、収録あて。シュリノスケさん、ケイジャーさん、こんばんは。沖縄大好きです。
おー、また沖縄大好き。
今回は収録ということで、メッセージ投稿させていただきました。
何それ?
生放送からの収録お疲れ様です。
お疲れです。
ところで、お二人はゲーム好きですか?最近私はあるスマホゲームにハマっております。そう。最近リリースされたマリオカートツアーです。マリオカートがスマホゲームになって登場。リリースした日に早速プレイしました。意外にも夢中になり、何これ?
スレ機台。うん。
マリオカートシリーズのステージで遊べたり、キャラクターやカートを選んだりと充実しております。ステージによってはキャラクターとカートの組み合わせ次第でポイントが上がります。もちろんコインをゲットしたりアイテムで攻撃したり等々、それがポイントに加算されランキングに影響されます。ランキングで競い合ったりとできるので、もし気が向いたらぜひグッって来てますね。
グッと。
マリオカート僕はいただいたじゃないですか。
ああ、DS、変なダンバチーさんから。
ダンバチーさんから DS。はいはい、あれに貼ったんで、やりましたよ、僕。
ああ、ほんとですか。マリオカートツアーってのはどういうことですかね。要は、ね、
スマホゲーム。
ですね。だから、いろんな、ところに、行けるようなステージになってるのかなって最初思ったんですけど、うん、内容を聞いてたら、多分昔の作品とか、今の作品とか、歴代のやつを行き来するって意味でのツアーってことなんですかね。
ですかね、やっぱり。
うん。
うん、そうですね。カートシリーズのステージで遊べたりって書いてあるんでね。歴代の。
で、これが、ランキングでネットで、また、全世界の人と対戦できるみたいな、ことになってるわけですよね、多分。
うん、そうですね。怖いっすね。大丈夫かな、大好きさん。
どういうことですか大丈夫かなんて
のスマホのトラブル多いでしょなんか、
そうなんですか
最近も捕まってたでしょ
スマホで
うん。なんか、脅迫メール。スクエアエニックスさんにガンガンやって捕まった
人。
ゲームの会社に。なんか、理由は、値段が上がっちゃって。
はいはい。
ユーザーの気持ちを分かってないっていう。こんな理由で。ポイント、課金っていうんですか
はいはい。
ああいうので、ちょっとブチ切れて。捕まった
人。アホがいるな
こういうの気をつけてくださいね、本当に。
いえいえ、なんで犯罪者予備軍みたいな扱い方してるんですか
ついさっきまで、アイドルさんとね、話してたけど。
いや、別にいいでしょ。多趣味でいいことじゃないですか。ゲームもアイドルも好きで。
大好きさん、どんどん送ってくださいよね、水曜日ね。
はい、あ。そうっすよ、だからね。はい、あうん。またぜひメール待ってるんで、ゲームね、僕あんましないですけど、ケイジャーさんは、
僕やってます、
ね。DS 始め、やってるんですよね。今は何を一番やってます
今はやっぱドラクエですね。
あ、ドラクエ。
ドラクエも、がっつりやってて。
はぁ、あ。
もうそろそろ、まあ、一応一回クリアしたの。今なんかクリア後のなんとかっていうのもやっぱあるんですよ。
あ、そうなんすか?
なんか。でもそれもあんまり進んでないんで、そろそろまた次のドラクエ行こうかなと思ってます。
またドラクエかい?
僕2個やってないんですよ。で、今回1個終わらした。
これ5でしたよね、確か。
いや、全然違う。
あ、違うんかい?何でしたっけ?
もらったのは、10だったかな ?9 か。
はいはいはい。
で僕、たぶん8ぐらいからやってないんですよ。8だったかな?
お
ー。9。11かな
最新作が
12ぐらい多分
あ12も出てるんですね
でも11をもらったんですよ
なるほど
の前に俺10はちょっともうオンラインゲームになってるんでできないん
です完全に諦めてるやつも
パソコン用なんで、はい、でも9やってなかったんで9を
終わらしたんで
次もらったやつを
なるほど11を
そうですね、うんうん、さあ来てますよこれ当たってるかまあ、シュイノスケさんにケージャーさんこんばんは。
こんばんは。
収録放送お疲れ様です。
お疲れ様です。
お笑いカレー大好きわらばーです。
お、わらばーさん。
シュイノスケさん、はい、東京でのお笑いの旅お疲れ様です。
お笑い、はい、まあお笑いではないですけれども。
ケージャーさん、地元沖縄でお笑いに役者への 旅お疲れ様です、うん、シュリさん、ケイジャーさん、季節の変わり目、体調にお気をつけて、お笑いと役者とオリオは頑張ってくださいという、
お母さんからみたいなメール来たな。
心優しきね。
季節の変わり目、うん、確かに季節の変わり目が一番体調崩しますからね、
うん、ありがたい、
うん、
さ、そういえばさっき、あの、クマさん。
はいはい。
目の下の。
目の下のクマさん。
途中しか読まんかったよね。全部読んだっけ？
全部読んでたと思いますよ。
そっか。
あれですよね。
釘
立ち屋が、できんくなるみたいな。
なんか、添付された映像とか、なんか内容も触れないといけないのがあったと思うんですけど。
あれですよね。ゲームウォッチの、
はい、
タイトル忘れましたけど、
な
んとかかんとかっていうゲームの画像が添付されてたんです。
ゲームウォッチ。
はい。
あの、ディスられて、ショック受けて。
いや、でも、あれは、
飲みもしない酒をガブ飲みにしているという。
まあ、いや、そこまで言ってないですよ。
もうベロンベロンになってる。
いや、ベロンベロンになってると来てないですから。
うん。まあでも、ゲームウォッチはもう我々の世代でも画期的でしたから、とりあえず。
でも、さっき画像チラッと見たんですけど、うん、あの、僕が、うん、あの、クソゲーってディスった、っていう、ね、あの、内容の画像が来てましたけど、
はい、
いや、当時は面白かったと思いますよ。
うん、
だけど、果たして今になっても、うん、これを心から、クマさんを楽しめるのかなっていう。
ああ、なるほど。
いや、この、いや、僕の予想通りだったんですよ。うん、いや、このゲームの内容が、
うん、
旗を4つ亀が持ってて、
うん、
で、それを、なんか、多分4213とか。
はいはいはいはい。なんかあったね。
はい。この上げる順番を覚えて4213っていうのを。
はいはいはい。うん、ボタンを押して、
ね。ボタンを押すっていうゲームらしくて、う
ん。はいはいはい。
で、その画像を見てない時点で僕は多分そういうゲームだろうなと思って、
うん、
あの、文章から察するに。
はい。
で、このゲームだったらこれ、やってること真剣衰弱と同じですよね、みたいな。
うん、
いや、これ、こんのが、まあ、流行ってたんだみたいな感じで言い方をしたんですよ。
うんうん、
で、あの、選手のあの画像が添付されてきたじゃないですか。
うん、
死に予想通り亀が4つ挟まって、1234って書かれてたんで。いや、まんま予想した通りやしと思って。
一応そうでしたね。俺あのゲームうち見たことないんだよな。なんかまあまあいろいろあったんですけどね。あの、
うん、
まあ、あなたじゃやっぱ落ちてくるのをキャッチしたりとか。
はいはい。
そういうのいっぱいあったと思いますね。そういう感じのやつ。
あれはどうですか？ブロック崩しとかもゲームウォッチ発信ですか？
ブロック崩し。
あの、要は下で。
ピンボールみたいな。あれは違うと思います。
あれは違います。
あれは単純にゲームセンターだけの話じゃないかなと思う。
ああ、そうなんですね。
ゲームウォッチではなかったと思いますよ。多分ですけど。
なるほど。
さあ、そんな、来てますよ。
はい。
シリノスケさん、ケイジャーさん、おしろくまさん、目の下のくまです。
おお、くまさん、これ収録にもあれどうする？
さっきはちょっとさらっと言ってすいませんでした。釘立てとは、五寸釘を地面に刺しながら、
はいはい、
まあ、立てながらですね、陣地を広げる遊びです。ケイジャーさんは知りませんか？昔は釘もお金もよく落ちていましたよね。まあ、もっとありますけど、全部読みましょうね、うん。
はい。
さて、今日はリスナーさんにお礼のメールです。以前、国分寺の加藤ちゃんさんのツイキャスコメントで、骸骨を運ぶ運送屋さんのネタが、出ましたかな？できました。出ました。
骸骨を運ぶ運送屋さん。
さんのネタができましたかな？
おー、あ、なんかそういうメールありましたっけ？
もしかしたら、骸骨か、あの、人形、なんていうのあれ。あ、なんかあった気がすんな。ま、いいや。
あー、はい、人形。
今回は、猫の活動をされているセンダリーナさんのメールで、ゴミ拾いをしたお話で、ピキーンと来て、書いた4コマです。ゴミ袋を買ってきてという4コマ漫画覚えていますか？
ああ、ありましたね。
この1コマ目にセンダリーナさんへの感謝の気持ちを込めて桜猫のポスターをこっそり書きました。そしてセンダリーナさんの名前にかけてニャンダいいなと書きました。これからもリスナーさんたちと一緒に楽しいラジオを作っていってください。こちらのアニメ制作はシュリノスケさんが集めたフォロワーさんを喜ばすためアニメは2週間休んでツイッターばかりしています何も成し遂げていないのにフォロワー100名ってありえませんよ。全部、シュリノスケさんのせいです、ね、責任取ってください。ではまた収録頑張ってくださいということで、
いや、
ええ、
すいません、目の下のクマさん、ピュアすぎて、
うん、
ツイッ ターで、うん、アニメをガジュマルファミリー今からやりますよっていうのに、
はい、
もうずっと、うん、もうフォロワーを喜ばすことばっかりで、
はいはいはいはい、
もうコアなオリジンの、
もともとの
的な、似顔絵ばっかり描いてるんで、あの、オリジンのこのファンのフォロワーさんも、うん、そろそろガジュマルファミリー、そろそろガジュマルファミリー見たいと思うんで。
もうそもそも論ね。はい、そもそも論。
そもそもガジュマルファミリー見たいと思ってフォローしてるっていう人もいっぱいいると思いますしね。
なるほどね。
はい。ちょっと方向性は僕なんか嬉しいですけれども。
全部でもお前のせいだから。
いや。
そこは何かせんべいかなんか持っていった方がいいんじゃないかな。
あ、AV 持っていきましょうかね。
AV ね。
はい。FM の方に取りに来れるし。
画像も添付されてますよ。
こちら。
さっきのセンダリーナさんが出てたやつ、ポスターとか。
ゴミ袋。本当だ。これ先々週ぐらいでしたっけ、うん、ゴミ袋コーティくんなーっていう、うん、
センダリーナさんの名前に近づけてニャンダイーナですよ。
すごくこれちょっと水曜オリアワリスナーの皆さんは、まあ、特に水曜日のガジュマルファミリー、うん、要チェックですね。
これ先週だった、先々週リットルのやつ、
リットルのやつ確かね、先々週、先週の感じはしないですね。あ、先週は違う。
猫ちょっとちゃんと見とけばよかったな、
うん、
桜猫のこのちょっと耳をこの削ったやつ、こういうの見ると真の小指を思い出しまって。懐かしいなっつって。
真の小指を。
読んでる本
しっかり曲がってましたから。
桜っていう本読んでますからね。うん、チュブロニーニーは。
あ、そこにもヒントが。
うん。いや、すごいな、まあ、ということでね。
あ、すごい。
来てますね、ということで、以上ですかね、これ。
ありがとうございます。
なんか読んでないのがありましたら、僕はもう謝ります、ということで。
シンプル。
さっき。
対処シンプル。
でも目の下のクマさんのメールないかな。
今週用に変えられてるんですかね。
先週、なるほどね。でも相当だな、いっぱいあるな。
いや、ありがたいですね。うん、いや、収録にも関わらず、たくさんの、うん、メール、ありがとうございますと。
ありがとうございます。
いうことで、はい。う
ん、何分くらいですか、と。
あと、3分ほどですかね。
そうなんで、もうそんななっちゃってね、はい。本当に申し訳ない。ありがとうございます。本当に、たくさんのメールいただきました、ということで。
じゃあ、ケイジャーさんのあの、うん、コーナー、発表のコーナーは、つまり、先週の分を言ったところで、別に今来てもないしっていうところになりますよね。
そうなんですよ。さすがに予測はできないんでね。
はい。
ただ、蕎麦賞の体重は大体予測できるでしょ？
もう4択ですからね。
46.6 か7で俺
は。もう2択だ。
.6 か.7かどっちかだと思うんですけども。
はいはい。うん、
まあ、体重ね。大事ですね、体重。
まあですね。うん、いえ、ちょっとかけたみたいに言ってなかった今。無理やりかけようと思ってかけきれなかったみたいな。
じゃないですよ。はい。
ね、
なんか言い残したことある気がするんだけど。
じゃあちょっと先に告知だけいいですか？
あ、ちょっとやってください、じゃあ。
金曜日に、順とすけライブ、ございまして、うん、こちら、出演がですね、ゲストにベンビーさんを、招きまして、まあ僕と順選手とベンビーさんと、うん、で、あと、ゲストにラムちゃん、ね、プラスで、
あ、なるほど。
はい、来ていただきまして、うん、まあ4人で、うん、盛り上がるライブですね。各月で今、普天間と那覇でやってまして、今月は那覇で、やります。10月18日の金曜日、舞島の、トマリンの横の交番の横のリボンがあしらわれたビルがあるんですけれども、
はいはいはい、
そこの7階にレベル2という箱がありまして、うん、もうトマリンの交差点にあります。はい、リボンのイラストがあるビルの7階レベル2にて、夜の8時開演で、うん、チャージ1000円でワンドリンク別途注文でやっておりますんで。
なるほど。何の4人でお客さんと、はい、ジェンガする
ジェンガ、ジェンガするわけないでしょうよ4人で、ハイジェンガーっつって、飲みながらさ、こんな楽しいエンタメいっぱいある、この時代に、令和の時代に。
ちょっとなんか時間サボけじゃないけど、
はい、
今日はあんまりと思うんですけど、
はい、
1週間熟成されて、来週放送でしょ、
はいはい、
その時になったら爆笑取ってるかもね、これね。
変わらんよだって今録音したのが流れるだけだもん。この1週間になんか、すごいジェンガの事件が起こったら分かんないですよ。
これ一応内地で聞いてよ。ポッドキャストで聞いて
よ。いえ、なんでよや。
1時間時間あると思う。もしかしたらあるさ。
あ、この隙に。
内地に今いるんでしょ。
東京の俺を笑わすつもりで。
うん、うん。ちょっと聞いてほしいな。
いえ、なんて無駄な時間を過ごしてるんですか、じゃあ。
いえ、いやもう本当に、じゃあ、 私は今ちょっと営業というか、
はいはい、
いるんですけど沖縄に、うん、あなたは今内地にいるんで、はい、東京でしょ。
東京ですね。
じゃそれぞれの場所でね、それぞれ思い出を持ち帰ってまたさらに来週、
はい、来週
やっていきます。
もうパワーアップして帰ってきますんでね、うん、はい、皆さんぜひまた来週も、お楽しみいただきたいと思います。
はい、
はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう、うん、お相手はしんどすけしゅりのすけと
けいさんちでした。
ありがとうございました。